失礼します。します。
はいはい、どうぞ。
皆さんこんにちは、佐藤大輔です。
会社員の国枝です。
看護師の今川です。
このシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます。今日は前回の続きでセクショナリズムのお話っていうことだったんですけれども、うん、
はい、なんかずっと組織の話をねここまでやってきていて、どうやら組織っていうのが役割分担を、まあ、していく、細かく仕事を割っていくことによって、まあ、能率を上げていきましょうねという話から始まってたっていうのはもう皆さんだいぶご理解いただいてると思うんですね、うん、
はい、
まあ、当たり前ですよね。仕事を細かく割って繰り返しの単調な作業にすれば、それはスピードが上がるから能率上がる、組織としてもアウトプットが増える、まあなんとなくここは分かると思うんです、
うん、
でもそうしていくことによっての弊害をどうやって解決していくかって話がここ最近のテーマになってるんです、
うんうん、
例えば前回の話はそうやって細かく割っていくと現場で判断しなくなっていく、自分の仕事が細かく、例えば自動車で言うとネジを一つ入れるだけの仕事とかになっていくわけですね、うん、自分が何作ってるかよく分かんなくなっていくわけですよ、
うん、
でそうすると全体の自動車がどうかってことが見えないので、例えばそれについての質問を受けても自動車会社で働いていて、でも実際にはネジを締める仕事しかしてないと、だけど外から見るとあの人は自動車工場で働いてる人だから自動車のことを聞いてみようってなって、お宅の自動車ってどんないいとこがあるんですかって聞かれても、いや俺ネジ締めてるだけだから分かんないわ、ではやっぱ困るわけですね。
はい、
つまりお客さんからするとやっぱりその自動車のことを説明してほしいと普通の会社の人に思うわけで、だからその人にやっぱりある程度作っているもの全体を把握してもらうことっていうのは商売上すごく大事なわけですね。前回はこれを例えば昔の役所仕事って言われたようにたらい回しにつながるんだよねとか話、それはうちの部署ではよく分かんないからそこの部署行ってくださいとか、自分の細分化された仕事しか分かんないのでどういうふうに対応していいか分かんないっていう、全体が見えないっていうことなんですね。だけどたらい回しの話って前回ここまで突っ込んで言わなかったですけど、何がまずいかってどこに行っても解決しないのが一番問題なんですね。たらい回しにされることが問題なんじゃなくて、どの部署に行っても分かんないって言われちゃうから、結局何も解決しないっていうのが一番問題なんですよ、だってどの部署も全体分かってないから、だからこれがまずいってことなんですよね。ですからやっぱ全体を見るようなことが大事だよねと。じゃあどうしたらいいかっていうと、これ前回は私例えば大学教員として出前講座に行くときに、高校生に対して大学全体のことを聞かれたときに答えないってわけにはいかないでしょうって話をしたんですね。うちの大学こうだよっていうのをやっぱ大学の先生としては聞きたいし、それを答える、まあ、仕事もあるわけですよね、でそうした時になんで僕がそれを答えるかっていうと、それは権限与えられてるからですね、あなたはうちの大学を代表して高校に出前講義行くわけだから大学のことについて語っていいし、その準備もしてねっていうニュアンスがあるわけです、これを権限を現場に与えるということで文献化とか文献的な組織っていう風に言って、全部トップが握っている集権的な組織とは区別して前回説明したんです。こうすると現場対応ができるし、現場一人一人が自分の仕事はもちろん細かくてもそれが全体的にどういう仕事につながっているのかが分かってやるわけだから、何か困りごとがあった時とかにちゃんと答えられるようになるという風な、まあ、メリットを得られるようになるわけです、でこの具体的な組織が事業部制組織って言われていて、皆さん何とか事業部とかで働いていたら、それは実は仕事を細かく割って効率を担保しつつも権限を与えてあげることによって柔軟に対応したり自分の判断で考えたりすることを権限として許してあげている組織になっているんですよ。その代わり利益もちゃんと自分で出さなきゃなんないプロフィットセンターなんですよっていう話を前回したわけなんですね。まあ、ここまで来るとまあめちゃくちゃいい組織にも聞こえるんだけど、前回のおしまいのところで、でもそれでもやっぱりまだちょっと限界が出てくるんだって話にセクショナリズム、今日のテーマですね、を挙げたんです。でこのセクショナリズムは権限を現場に与えれば現場で判断して仕事を進めるようになるし、現場で判断していいことの裏返しとして現場ごとにちゃんと黒字化を進めようっていうふうにみんなが頑張るようになるので、まあ、簡単に言うと組織が活性化するわけですね。なんかずっと上からの指示待ってるだけだったら普通の人間やっぱ嫌になっちゃうじゃないですか、自分たちらしさとかがなくって、ただ機械のように働かされる仕事って嫌じゃないですか。 だから全体のことを見ながら自分で判断していいとか、例えばこの商品もうちょっとこうしたらいいと思うんだけどなっていうふうに思ってたんだけど、うん、それは俺の仕事じゃないから無視しとこというふうな従来のやり方から変わって、事業制組織になったからね、改善したいことはどんどん言って実際にやっていいんだよって言われるとみんなおお頑張ろうってなるじゃないですか、
うんうんうん、
だから事業部制組織ってその意味ってすごくいいことなんです。で、権限が現場に与えられるから俺たちのやり方、俺たちの考える仕事をやっていっていいんだってなって組織が活性化するメリットがあると。ただこうやって部署ごとに権限を与えると、与えられた権限で仕事をやって自信を持つわけだから、まあ、簡単に言うと事業部ごとに小さな会社みたいになっていくわけですね、
うんうんうん、
大きな会社なんだけどもその中にちっちゃな会社があるみたいな感じ、事業部ごとにですね、例えば大きな家電メーカーでテレビ事業部、冷蔵庫事業部、うん、で洗濯機事業部とか、まあ、パソコン事業部とかがあって、その事業部それぞれは全然違う商品を扱ってるわけですね、
うんうん、
だからその全然違う商品を扱っている会社が集まっている会社みたいな感じになるわけです、うんうん、ただこうなるとまずいことがやっぱあるっていうのがセクショナリズムで、うんうん、だって隣の部署と全然違う会社だったら同じ会社である必要全くなくなっちゃうじゃないですか、
うんうん、確かに。
例えばなんですけれども、僕よく例に挙げるシャープという会社の液晶ビューカムっていう商品をちょっとイメージしてほしいんですね、うん、でこれ液晶ビューカムちょっと古いので、ただまあよく扱うのでちょっとここで例出しますけど、うん、液晶ビューカムって何かというとビデオカメラに液晶をつけたんですよ、
うんうんうん、
でそれだけっていう感じが、今ね皆さんスマートフォンだからまあ液晶ついててビデオ撮れるなんて当たり前じゃんっていうふうに思うかもしれないけど、昔はファインダーを除いてまあ、担いでカメラを構えるっていう撮り方をビデオカメラしていて、でそういう風なビデオが主流だった時代にシャープって液晶っていう技術を持ってたので、液晶とビデオをくっつけて覗かなくても、まあ覗くとちょっとプロっぽいからちょっとマニアすぎるなって思ったりするじゃないですか。だけど誰の目に見ても液晶で見たら絶対簡単だから、それくっつけたらいいじゃんって思うわけですよね。でシャープそれをくっつけたんですよ、
うん、
くっつけたら液晶ビューカムって商品になって爆発的なヒットして、うん、北米でバカ売れしたんですね。日本でもバカ売れしたんです、うん、でシャープが世界的なエレクトロニクスメーカーになる一つのきっかけになったとも言われている商品なんだけど、うん、よく考えるとね、なんでそれをソニーできなかったのって話なんですよ、
うん、
で確かにシャープがもともとね液晶にも力入れてたっていうのはあるんですよ。早くから線弁をつけてたっていうのはあるんだけど、うん、ソニーにも液晶事業部ぐらいおそらくあったような気もするし、なくても外から技術持ってくればいいのに、
うん、
なんでそれをやろうと思わなかったのか、
うん、
おそらく液晶を扱ってる部署はあったはずなんだけど、シャープのようにくっつけようと思った時に協力しようとしなかった、またはそもそもくっつけるという発想そのものが生まれなかった可能性があるんですよ。
う
ん、だってね、例えばですよ、ビデオカメラ事業本部の人たちが考えてることっていいビデオカメラを作ろうってことじゃないですか、
はい、
今までのファインダーを除くビデオカメラがあって、それをもっと磨こうと思うと、もっと例えば光学的にいいレンズを使おうとか、うん、小型化しようとか、そういう方向にはいくと思うんですよ、
はい、
だけどビデオのプロが液晶をつけようって思わないんですよね。
うん、
だってビデオのプロだから、うん、光学的なことは詳しいし、うん、ビデオのことについては詳しいけど、液晶って全然専門外じゃないですか。
そうですね。
それをくっつけようなんて発想思いつかないんですよ、
うんう
ん、で液晶は液晶でそうですよ。当時の液晶って、まあ、これからは大きな画面、今のテレビみたいな画面、大画面を作ることを目指していたので、まあ、ビデオカメラにくっつけるちっちゃな液晶なんてね、それを目指すところじゃないから、ビデオカメラにくっつけようなんて液晶の人たち思わないですよ。もっと大型化して精細な映像が再現できる液晶を開発しようと思っても、ビデオカメラにくっつけようと思わないわけですよ、
うん、
結果として何が起こるかというと、イノベーションが起きなくなっていくわけです、うん、同じ会社の中にビデオって液晶あるんですよ、
うん、
普通にお客さんの目から見たらこれくっつけたら便利じゃんって思うようなことができなかったんですよ、うん、あのシャープって当時辻さんって社長さんがやっていて、これあの本とかでも語られてる内容なんですけども、ある日なんか寝転んでたか、なんかテレビ見てたかなんかで、ふとうちにはビデオと液晶あるからこれくっつけたらいいじゃないかと思ったんだっ ていう話をしてるんですよ。本当にそれだけの本当に素人目なんですよ。ところがなぜソニーとか他のパナソニックはやらなくてシャープだけやったのかっていうと、シャープだけセクショナリズム、つまり部署ごとが全然仲違いというかね、関係ないっていう状況を解決する方法を持ってたからなんです。それがプロジェクト組織って言われるやつなんです。プロジェクトって言葉は、まあ、現代組織ではよくね使うと思うんですけども、はい、僕が働いてる大学でもよくあります。例えばオープンキャンパスやりますよってなった時に、各学部、まあ、事業部みたいなもんですね、から寄せ集めで入試担当の人とか、オープンキャンパスの担当とか、またはその模擬講義の担当の人とか、それぞれいいとこ取りするんですよ。やっぱこう人気出そうな先生とか集めるじゃないですか。でオープンキャンパスでうちの大学こんなことやってるんですよっていうことをプロジェクトとして実行していく、まあ簡単に言うとね、キーワード横断的ってところなんですよ。つまり部署を横断するんですよ、あちこちからかき集めるってことで。でそうすることによって一つの目標を達成するために臨時に集めましょうっていうことになるんですね。でなんでこのプロジェクト組織っていうのが大事かっていうと、臨時ってところがポイントなんです。オープンキャンパスのプロジェクトチームはオープンキャンパス終わったら解散します、つまりどういうことかっていうと、オープンキャンパスの時に各学部から集まってくるとか、または入試でもそうですね、今選抜って言いますけど、入試の時にも各学部から先生とか職員が集まってきて協力してやるんだけど、それが終わったら解散します。いつまでもそこにいるわけじゃないです、僕の所属は例えば経営学部とか、学部に所属してるわけですね、だから机がある部分と臨時に今だけ来てますよっていう部署と、2つの部署に、まあ、所属することになるわけですね。でも2つの部署に所属するって普通考えると良くないじゃないですか、どっちの部署なのよってなるじゃないですか、デスク2つあっても意味ないし、どっちつかずになっちゃいますよね。だからメインの部署は決まっておきながら、臨時だよという言い訳付きで一時的に貸し出すんです、人材を。そうすると管理者からしてもずっと持ってかれるのは人事的に困るんだけど、まあ、プロジェクトする上でね、協力、まあ、優秀だから貸してくださいって言われる分には、じゃあ一時的に貸してやるは許容範囲じゃないですか、こうやってうまい組織を作ったのがシャープで、これプロジェクト組織っていうんですね。ちなみにシャープでは緊急プロジェクトチームって呼ばれてたそうです。当時緊急にプロジェクト組織を作って集めましょう、一つの商品を開発するのに専門家が緊急に必要だから、あちこちからプロ集めましょう、マーケティングのプロ、製品開発のプロ、技術のプロ、まあ、いろんな経営のプロを集めて、そのトップの人たちだけでギューッと一つの製品を作って売ってしまおうみたいなことをやるわけですね、でそれで一旦形になったら解散でまたそれぞれの部署に戻っていく、工場に戻ったり本社に戻ったりっていうふうなことをするんですね、でシャープのうまいところはプラスアルファ青天井で予算つけたんですよね。
すごい。
しかも本部にちゃんと場所を用意して金バッジまで与えたんですよ。でそうすると、あ、なんか金プロって憧れのすごいとこでしょ、エリートばっかり揃いのみたいなね、なってかっこよくなりますよね、みんなそこ目指すわけです。だから部署としても喜んで出すし、行く人も喜んでいくっていう状態、しかも予算が上限ないわけだから、やりたいこと何でもできるっていう楽しいところもある。でそうするとプロジェクト組織盛り上がるし、実際それでいろんな製品が生み出されるわけですね。例えば小型の PHS、 あの携帯電話ですね、を開発したりとか、いろんな商品をどんどんどんどん出していって、シャープはヒット商品を連発する会社になっていたって言われてるんです。
そっか。
このようにプロジェクト組織っていうのは、ある意味臨時っていうところとかき集めっていうこの特徴によって、ギュッと一瞬でこう突破力が必要なその仕事をするときに力を発揮する仕組みとして成功したともこういうことができるんですね。でこうしたプロジェクト組織っていうの、まあシャープでいう金プロ、緊急プロジェクトチームっていうのが成功したように、新しいイノベーションを起こすとか、新しいアイデア創出しなきゃなんない、商品開発をしなきゃなんないとか、まあ、こういうふうにすることによって、いわばセクショナリズムを超えるテクニックとして使われるようになったんですね。逆に言うと、こういった仕組みがないと、まあ、今の組織っていうか会社で働いてる人だったらプロジェクトとかっていうのは普通によくあるとは思うんだけど、だけど自分の部署にしかいない仕事のやり方ってイメージすると分かると思うんだけど、息が詰まるんですよ。でそれはなんか空気的に息が詰まるってことだけじゃなくって、できることにもすぐ限界が来るんですよ ね、
あ、そうですね。
自分の部署だけでできることってやっぱ限界あるし、やっぱ隣の部署と協力することによっていつもと違うやり方とかね、アイデアが出てきたりすることってのはまあよくあるわけですよね。勉強になるわけです。 実際僕ね、まあ、余談ですけどこの間入試ってやつがあって、はいはい、他の学部の先生と全然会ったこともない先生と一緒に仕事したりするわけですよ、はい、試験監督したりとか採点したりとかね、うんうん、でそうするとあの先生面白いなとか あと休憩時間に、まあ、コーヒー飲みながら実はこんな研究してるんですよねって交流が始まったりして、うん、あ面白いじゃあ今度こんなことを一緒に研究しませんなんて話になったりするわけですよね、うん、でこういった交流っていうのはあった方がいいよねって言われることはもちろんそうなんだけど、うん、プロジェクト組織みたいな機会を作らなければ絶対に会うことないんですよ隣の学部の先生なんて、うん、
確かに
違う大学みたいなところだから、うん、だって交流ないんですもん、うん、あの授業でも教授会でも会わないから、うん
はいはい、
だけどそうやってかき回す効果が実はプロジェクト組織にある、うん、だから実は現代の組織って結構プロジェクトプロジェクトって言ってプロジェクト組織を作りたがるんですね、うん、で横断的にあちこちから集めてきてそこで、まあ、交流もそうなんだけれども一つ仕事をやらせるってことをこうやってると、うんうんつまり大きく言うと組織活性化のためにもこういったプロジェクトを立ち上げて実行していくっていうのが有利だっておそらく思われていてだから現代ではかなりこのプロジェクト組織っていうのがこう定着してきているのかなとただもともとはセクショナリズムを解決するっていうところからが発生してきたまあ組織の特徴なんだまあそんなところがねプロジェクト組織なのかなっていう感じなんですここで一旦この組織いい組織ってなんだろうって話って一つゴールテープを切ったことになるんですね、
はいはい、
改めて振り返ると僕たちのスタートは能率を上げるために、うん、つまり少ないインプットでたくさんのアウトプットを出すために要領よく仕事をするために役割分担が組織なんだって始まりました、
はいはい、
でこれを追求しようとしてたくさんアウトプットを出そうとして考えていった結果役割分担した方がいいんだけど役割分担すると柔軟性を失ってしまう、うんうん、じゃあ権限を現場に与えて現場で判断して組織を活性化しようだけど組織を活性化して現場にあの判断できるようにしたら今度はセクショナリズムが生まれちゃってそれぞれが俺が俺がっていう組織になっちゃって協力しなくなっちゃうとじゃあプロジェクト組織でそこの架橋を橋渡しをしてあげることによって組織活性化をこう図っていこうっていうことになったわけですねでこれって何の話してたかっていうと、うん、まあ今言ってましたけど組織活性化の話なんですよ、
はい、
僕たちって仕事してるとやっぱ組織活性化ってすごく気にすること多いと思うんですよ、
うんうん
仕事しててやっぱ感じると思うんだけどいつものルーティンワークばっかりをやっているとやっぱ停滞感とか閉塞感とか新しいアイデアが出てこないとか、うん、または仕事がギスギスしてくるとかって結構あると思うんですね、
はい、
それを問題視するにはちゃんと合理的な理由があって例えば結果につながらないアイデアにつながらないイノベーションが起きていない、まあ、停滞することのデメリットってはっきりあるわけですよ、
うん、
だから皆さん活性化した方がいい風通しのいい組織を作ろうっていうふうに思うんだけど実際そのために何したらいいかっていうその理屈ってあんまり提供されてこなかったような気がするんです、
うんうんうん、
だけど僕が今回話した一連の組織の話って実は能率を追求しようとするだけではやっぱりギスギスしちゃうんですよ、
はい、
仕事を細かく割ってお前はその仕事だけやっておけっていうわけだから、うんうん、そんなのつまんない仕事になるに決まっているじゃないですか、うんうん、組織なんか活性化しないわけですよ、はい、それを解決しようとして、まあ、セクショナリズムを解決するためのプロジェクト組織とか、うん、役割分担して権限を現場に与えるとかっていう工夫をしてなんとか組織活性化を図ろうという取り組みが今例まで行われてきたわけです、うん、ですから皆さんが働いてる職場なんか閉塞感あるなとかもっと組織の活性化できないのかなって思ったら今回までのストーリーというかねその知見をちょっと思い出していただいてセクショナリズム起こってないかなとか権限が現場に行ってるけどとか、うん、まだそもそも役割分担が甘いなとか、うん、どこに問題があるのかっていうのをね考えていただけるところまでの知見を手に入れることができたんじゃないかなというのが、まあ、ここまでのお話ということでした。
組織の停滞感あるなみたいな話になった時に漠然となんかコミュニケーションを促進しましょうみたいな論調になっちゃったりして、
はい
そうですね、はい隣の部署の人と交流しましょうとか漠然としたなんかその雰囲気だけ盛り上げるみたいな指示が飛んだりすることってあると思うんですけど、はい、本当は解決策ってそういうことじゃないよってことですよね、はい、
そうなんですまさにそうで本当に僕もそういうことをよく聞くんですよね、うん、あの気持ちはわかるんですよ表面的に活性化しようとすると、うん、にぎやかしが起きた方がいいんじゃないかって思って、うん、まあ変な話ちょっと飲み会イベントとして企画するかみたいな話でお茶を濁されることあるんだけど、うん、もうその飲み会がストレスですみたいな時代じゃないですか
そうですね私もそうかな
余計閉塞感がね、うん、出ちゃったりとかギスギスしちゃうというかね 閉塞感の大元が役割分担の行き過ぎによって生じるっていうところがポイントなのかもしれないです。仕事を単調にすれば効率上がるんですよ、
うんうん、
だけど仕事を単調にするということは言い方を変えればつまらなくするということだから、うん、閉塞感が出やすいわけですよ ね、
そ、 うです
ね。それをどうやってフォローしていくかっていうことだから、うんうん、ある意味能率ある程度担保しなきゃなんないじゃないですか、はい、だから能率を担保しながら人々の閉塞感をどうやって払拭していくかっていうのが、うん、セクシャナリズムの解決だったりとか権限移譲だったりするっていうことだったわけなんです、うんうん、
はい、
そういう追加のところですね。だからうちはどこまでできてるけどどこまでできていないのかっていうことを考えるだけで何をしたらいいのかっていうのは十分検討してもらえるんじゃないかなっていうか、うん、だって大したこと話してませんよ。ここ 2,3 回で話した内容って、うん、本当に皆さんがねお聞きになったあの内容しかないわけで、
うん、
うちはどこかなっていうのを考えていただくのが、うん、まあ、一番手っ取り早いまずはね考えるポイントになるのかなと、
うん、
もしね、うちはこういう状態なんだけど、うん、これってどこがこうつまずいてるんですかねみたいなことがあればご質問いただければね、うん、一緒に考えてみたいと思うの で、
いいで、ね、
もしね気になった方はお便りいただければと思います。
はい、お待ちしてま す、
てます、
はい、先生、
はい、
コンティンジェンシー理論っていうことで前回からお話ししていただいてたんですけども、うん、実はコンティンジェンシーって何なのってところにはまだ踏み込んでいただいてなかったかなと思うんですけども。
いや、そうなんです、はいはい、実はまだコンティンジェンシーの子も出てなかったって話なんですね。ここまでなんか活性化の話でまとめちゃって、うんうん、なんかこう終わり感出してるんですけど、実はこれが、まあ、ベースになってできるのがやっとコンティンジェンシーの話で、うんうん、まあ、コンティンジェンシー理論って環境適応理論とも言われるんだけど、例えばここまでの話したように、例えば軍隊主義組織は役割分担を徹底していくっていうことになるんだけど、集権管理の方がいいよねって話を前したと思うんですね、はい、で一方で権限を現場に与えて自分で判断した方がいいじゃないかって考え方もこうあるわけですね、うん、でこれ何を言いたいかというと、じゃあ権限を現場に与えた方がいいの、それともトップが持ってた方がいいのっていうのって、実は組織によって異なるんですよ、
うん、
つまり状況によって権限を現場に与えて柔軟に対応した方がいいのか、それとも軍隊のようにトップが集権的に権限を持ってて現場は手足のように考えずに動く方がいいのかっていうのは、どっちが正しいかではなくって、うん、時と場合によって異なるって特性があるんですね、
うん、
でこの時と場合による特性ってどうなのっていうことを説明するのが次回コンティンジェンシー理論っていうやつなんです、
はい、
実は現代の経営ってこのコンティンジェンシー理論っていうところで説明をする、環境にどうやって柔軟に対応していったらいいかで組織っていうのを考えるのがベーシックというか常識になっていて、うん、どんな組織がいいっていうふうに一つ唯一最善の組織があるっていうふうに考えないんですね、
はい、
時と場合によってこういう組織もいいし、でもこういう場合にはこういう組織がいいよねっていうふうに、時と場合によってコンティンジェント条件に適応するものだよねっていう考え方を次回ちょっとね紹介したいということで、このコンティンジェンシー理論という枠組みで詳しく説明してみたいというふうに思ってます、
はい、
では先生お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。